タネラジ、
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 タネラジ。
1週間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、タネメガネのコーナーでございます。まあ、今週1週間振り返っていきたいと思うんですけれども、
まあ、
はい、まあ、まあは何ですか、うん、何のまあですか今のは。
いや、あの、ロックさんの真似しただけですから、気になさらずと。
あ、はい、岩崎の方ですね、1週間ですが、まあ、なんか今までとそんなに変わらない毎日を取り戻しつつはある感じはあります。映画も結構な数見てますし、まあ、演劇とかね、イベント系が全く行われていないっていう現状はあるんですけど、ライブ配信がですね、なんかいきなり盛り上がり出し始めまして、結構すごいことになっていて、水曜日の、3月18日、まあ、先週も紹介しましたけど、YouTube で、まあ、これ一部だったんですかね、第12回 CD ショップ大賞2020受賞記念番組っていうので、配信されて、それを見つつ、その裏で、星野源さんの、なんすかね、ファンクラブみたいなやつがあるんですよ。イエローパスっていう、毎年一冊、星野さん監修で、まあ、いろんなインタビューとかが載っている雑誌が届いたりとか、特別イベントに参加したりするイエローパスってあるんですけど、それの、会員専用の番組を星野源さんと、あと銀シャリの、うなぎさんじゃない、橋本さんとか、あとは、構成作家の大倉さんとか、そういった方のなんかトークと、星野さんの弾き語りライブが一緒に行われる、ちょっとすごい緩い感じのトーク番組兼音楽番組みたいなのが、ネットで配信されていて、それをなんか並行してみたりだとか、金曜日はですね、なんか、1、2、3、4、5番組ぐらいが並行して行われておりました。神奈川短編演劇アワードという、先週も紹介したかな、短編演劇の、それの戯曲のコンペティション、台本のコンペティションの審査風景を見る配信がある横で、みんなの加賀谷という、芸人さんが企画している無観客お笑いライブというのの生配信が行われていて、その裏で、僕の好きな中村かおさんというね、ミュージシャンの方のライブ生配信。これちょっと短かったですかね。30分ぐらいで行われていて。で、その裏で、ちょっと時間はずれたんですけど、音筆ラジオという、前からこの番組でも何回か紹介している、若林圭さんという方、宮田文久さんという方、ねぎら光隆さんという方、お三方でやる、その、トークですね、音楽とか編集とかライティングとかについてのトークをするラジオ番組の収録が行われ、その裏で、東京スカパラダイスオーケストラのライブ配信が行われるみたいなので、なんかいきなりこういわゆるそのコロナでいう、ちょっと使い方間違ってるかな、オーバーシュート的なものがバーってきて、どうしよう、どれ行こう、どれ行こうっていうのを、なんか迷ってる間に結局途中でどれか切るっていう判断をするっていうことが起きて、結局そうなってくると、こう、ライブ配信だったけど、なんて言うんだろうな。なんか僕の思い描いてた未来は、こう、並行していろんなものを楽しめて、うわ、最高だぜ、もう、このライブ行けなかったけど、このライブにも行けるし、これもイベントも行けるし、この演劇も見れるし、やっほーと思ってたんですけど、意外と人間はそんなにこう、いろんなところに、なんだろうな、頭をやること、耳をやることはできないんだなっていうことに、ちょっと気づいて、ちょっと切なくなったと同時に、まあ、そういうものだよねっていうことを思わせてもらった、このコロナ後というタイミングだからこそのこのライブ配信の盛り上がり、そしてその限界みたいなことを一気に、こう知ってしまった1週間でした。
なるほど。まあ限界っつっても普通4つも5つも見ないですけどね、同時にね。
いやいや、多分ね、似たような思考性の人はいると思うんですよ。加賀谷と中村ガオさんとか多分好きな人いるし、そのあ、まあ音筆はかぶんねえかな。
まあでもあの、いないかもしれない。なんかあれだよね、その今まで、まあそこの場所に行かなきゃいけないっていう風な状況に比べれば、あの、 まあ、チャンスが増えたと言えばチャンスが増えたわけだし。
そうですね。今までもその、ライブ会場っていうか、まあ、イベント会場とかに行って、その裏で面白そうな配信がやってるときは、片耳イヤホンつけて、イベントを聞いたり
し
たときはあったんですよ。
本当に。
それはあったんだけど。
しょうがないですね。
それもあんまりなんか、どっちにもメリットがないなっていうことは思ったので、やっぱり結局同じ時間にできることなんて一つぐらいなんだな。
まあね、なんかうちでも僕この前、テレビを見ながら、
うん。
まあスマホでゲームをしながら、ラジオを聞きながら、
うんうん。
パソコンの方のモニターで、TVer を開くっていう。もう死んだ方がいいなと思って。
そうですね。
すぐ全てをバチバチに破りましたけど。
全部をやめた方がいいですよ。人生すらやめた方がいいかもしれない、
ね。おい。それね、もうね。調子に乗るんだよ、この野郎。今もやってんの、どうせスマホやってんだろ、この野郎、今も。この
野郎。電源オフにした方がいい。
ツイッターやってんだろ、本当によ。じゃあ僕の方をね、
週間。あ、お願いします。
週間。まあでも週間あんま別に何もしてないですよ、本当に。なんか。
何もしてない
よ、また。まあまあ、仕事ぐらいしかしてなくて、行ったなってとこなんですけど、まあそんな中ね、まあ、あんまり夜とかはさ、やることないから、まあやることはうちにいるから、まあテレビちょっとちゃちゃ見てたら、折本純吉さんってご存知ですか？
金八先生の校長先生。
それ、あ、違うね。それは、赤木春江のことを指してるのかな。
いやいや、その前じゃなかったかな。
その、あ、え？初代校長って折本純吉さんなの？
違いましたか？わかんないです。
ちょっとわかんない。その、謎設定みたいなのわかんないんだけど、はい、多分、桜中学が、
はい、
デイケアセンターと併設したような状態になった時に入ってきたおじいちゃん役で多分やってたような気がするんですけど。
あ、僕合ってましたよ。スペシャル4、1985年のもので、本田校長っていうのを演じてます。
ほうほうほう。
金八先生。
金八先生。
僕はなぜこの1985年のことを知ってるのかっていうわかんないですけど、はい、あ、そうだ、僕第5シリーズ1999年2000年で、大西さんっていう人として出ているのを知ってるんですね。
ほう、それは、どんなシーズンだった？ラサル石が殴られるやつ？どうやつ覚えてないんだよ、それぐらいしか。
もうちょっと、なんか、いたなっていう記憶ぐらいしかないです。
あ、そ
う、
まあ
逆に言えば、うん、僕、それぐらいしかないって感じですね。
はい。まあまあ、いや、っていうか、折本純吉さんは、もうみんながいろんなドラマでちょいちょい見てる人なのよ。
うん、うん。
まあ、だからいわゆるその、バイプレイヤーというか、そういう風な人ですよ。うんうん、本当に、味わいのおじいさん役として、まあ僕らは多分おじいちゃんが多いと思うけど、まあ若い時からチラチラ出てたそういう役者さんで、で、うんうん、まあ、最近で言うと、まあ、安らぎの里の、安らぎの里ってさ、
はい、
まあ、要はその、まあ、役者さんとか、その、脚本家とか芸能界にいた人だけが入れる場所なわけですよ。
うんうんうん、
で、それを実は作ったっていうやつがいるわけ。その、フィクサーみたいなのが。
すごいですね。ちょっと、ライアーゲームみたいですね。はい、
そのフィクサー役が折本純一さんなわけですよ。いや、純吉さんなわけですよ。
で、じゃあ黒幕の役、そうそうそう、ヤクザみたいな。
で、出てくると、サングラスずっとしてて。
へー。
みたいな役で、まあ、安らぎの里の、まあ、本当に最高班で出てたっていう人なんですけど。
うん、じゃあ、作品の中でも亡くなってしまったんですか？
そうそう、そうなんです。で、その折本純吉さんのドキュメンタリーが、なんかまとめて BS でやってて。
うん、なんか、さらっとこう、ラテラ見たら、あ、やってるなと思って、見てはいないですね。
それをね、見まして、いやー、なかなかのね、衝撃なドキュメンタリーで。
何について扱うドキュメンタリーなんですか？
まあもう基本的には折本純吉さんの、まあ今、うん、なんか、何？奥様と二人暮らしでお住まいになられてて、で、その娘さんがドキュメンタリーを撮るっていう。
なん
か構成作家かなんかやってらっしゃる娘さんが撮る。で、もう90歳から、 95歳ぐらいまでの、まあ、5年間を撮ってるんですけど、全部で3部作になってるの。
うん、
で、まあちょっとな、細かい中身はいいんですけど、なんかその、まあとにかくさ、折本純吉さんが、まあ90歳だから、まあ結構その、老けちゃってるわけ。
まあそれはね、老けるっていうレベルじゃないですよね、もうね。
まあまあ、ね、元気な人もいるけどね、世の中にはね。まあまあちょっと、役者さんで結構ギリギリまでやってたんだけど、だんだんその、まあドラマのシーンとかも出てくるんですけど、もうね、セリフ、覚えとか悪い感じになっていくんだけど、なかなかプライドが捨てられないみたいなところとか、まあね、それを、ぶつけちゃう家族へのなんか戦いだとか、まあでも時折見せるその、かっこつけから出るその素直な気持ちとか、なんかそういう葛藤とかが見れて、役者としても面白いんだけど、なんか、自分の親族がいつかこうなることもあるのかなとか、なんかそういうことを透けさせて見せるドキュメンタリーすごい面白かったんですけど、まあそれ見てたら一週間は経ちましたね。
僕多分その直後にやってた鍋つねのドキュメンタリーが多分見てましたね。例えばね。
別、ああ、はいはい、そう。なんかちょっとまた別で喋りたいですけど、BS1 ってもうめちゃくちゃに、BS1 ってあの NHK のね、総合。
はい、わかりました、はい。
ものすごい量のドキュメンタリーやってるから、僕も結構録画がパンパンになりつつありますけど、面白いよね、結構ね、いろんなね。
そうですね。いや、うん、鍋つねのすごかったですね。日本の政治の、昭和の政治の歴史のフィクサーとして、そのメディアの人間がいたみたいなのをちょっと、
なんか、だんだんもうドキュメンタリーが一番面白いと思ってきちゃったから、まあ、こうなってくるともう、なんか見れなくなってくるね、ドラマとかね。なんかあまりにも味が薄くてね。
なんか何回もそれを聞いてますけどね。まあ、必要ない人には必要ないんだな、としか。
いや、そこまで言ってないから。あんたも厳しいな、お前。さあ、じゃあ行こうか。番組の週間。はい、行ってくれ。
じゃあ、はい。じゃあ番組1週間紹介してまいります。まずですね、種枕ではまたね、まあ、何段の話したってコロナウイルスの話になっちゃいますよ、みたいな話をさせていただきました。続いて、種助では、映画ですね。21世紀の資本であるとか、春を告げる街。そして、イベントでは、三島社代表の三島邦博さんのトークイベントなど、あとは配信ものですね。みんなの輝の無観客ライブとか、そういったものを紹介させていただきました。続きまして、週刊ドラマ語りでは、まあ、そろそろね、2020年1月期のドラマがほぼほぼ終わる中で、まだ間に合うんじゃないかというドラマを、プレゼンしました。ま
あ、ちなみにこの2つは、冬ドラマじゃないですからね、別に。まあ、ね、2019年を代表するドラマというふうに、数えていただいた方がいいかもしれないですね。
まあ、数少ない1年間やってる、1年ぐらいやってるドラマですからね。その2つを、なぜかここのタイミングでまとめて紹介するって不思議な回になりましたけど、はい。その2つを紹介します。いや、スカーレットと安らぎの時道を紹介しました。はい、続きまして、雑談の種というコーナーで、まあ、テレワークですね、どんなことやってるっていうのをお互いで、紹介させていただきました。続いて、30分読書で、前回ですね、読んでいたサブリーナという本を完読した話、そして新しく読み始めた編集思考という本を、まあ、30分読んでみましたよという話をさせていただきました。で、最後、野良台ですね。デジタル散歩は野良犬の夢を見るかということで、Google、マップストリートビューでね、使っていろいろと一人で遊んでみようじゃないかという企画をイケポンの方から話をさせていただきました。
スカーレット見ましたよ。
お、どうでした？
いやー、なんか、だんだんあの、オープニングの曲がかかる瞬間がさ、なんか、
はい。
ここって感じがわかる楽しさね。あれが楽しい。
ああ、最初のなんかわちゃわちゃしてからのっていう、ね。
そうそう、ここ。
あとはすごい暗いムードで、ちょっと落ち着いてからのってあの、ね。なんかオープニングのあれを入れるタイミングって面白いっすよね。それこそ、小滝兄弟か。小田兄弟もあれのオープニングが入るタイミングここみたいなのはあるので、そういうの楽しいですよね。
内容に関わらずあの時計みたいな感覚が、あ、まあこれなんだなと思いましたけど、
うんうん、
なんかあれだね、あの調べたら、あの朝ドラはこれ土曜日あるの最後なんだね。
あ、そうなんですか。
次から金曜日までになるみたいですよ。
あ、短くなるんだ。
なんか、面白かったです。なんか、うん、あの、安らぎの時とは違うんだっていうことも、わかりましたよ。なんか。
ごめんなさい。それは何が、
スカーレットと安らぎの里は違うんだなっていうね。
安らぎの時は違うと思いますけど、すべてが違いません？何一つとして、ドラマっていうことと、あと、帯でやってるっていうことが何一つ重なるところはない気はしますけど。
今、吸ってるタバコの煙を吹きかけてやりましたよ。
あとなんかありますか？
あとはそうだね。まあ、イベントね、配信系も僕ちょっと見ましたけど、なんか。
あ、何見ました？
かがやとかね、見まして、あと、なんだっけ、はいはい、ラジオで放送してる若林さんのやつとかも聞きましたけど。
あ、来ました。どうでした？そのイベントに、まあ、若林さんのイベント行ったことないかもしれないですけど、その、他のイベントとかお笑いを生で見る感覚とどう違うとかって何か
ありました？まあ、どうなんですかね。なんかでもこう、その覗き込んだ感じはするよね、やっぱりこう。うんうんうん、特にお芝居とかはね、内側な感じがすごいするので、ああいうものは、なんかね、昔その、ラジオ番組の中を、動画配信するっていうのを見かけたことがあって。
はいはいはい。
TBS ラジオのアクセスかなんかなんですけど、要するにアクセスの放送はしてるんだけど、別で動画配信もずっとしてるわけ。で、それが面白いのは、番組が終わるわけですよ。11時ぐらい、12時ぐらいに。その後も流してくれるわけ。そうすると、まあ、かがやも飲み会のなんか放送とかありましたけど。
やってました。究極のグルメをね、作るっていうコーナーを前回に続きやってましたね。うん、
ラジオ番組の放送後期じゃなくて、その反省会みたいなのが流れるっていうのがあって、これはすごい面白くて、やっぱりその、ラジオの人たちはオンとオフはさ、放送してるかしてないかのオンとオフだから、そこでね、ネット配信されてるってことに、あんまピンと皆さんが来てないみたいで、結構辛辣な反省会が見れたのがあって、なんかその時はすごい楽しかったなって記憶はありましたね。
なんか最近のアフターシックスジャンクションで、なんか18時より前、17時55分ぐらいかな、ラジオできるかなってコーナーがあるんですけど、そこではね、橋本プロデューサーって、まあ、全体を統括しているプロデューサーが、なんか他のディレクターの方の隠し撮りとかして、それを放送したりしてるんで、ちょっと感覚近いかもしれないですね。
ね、だから、なんかこう、配信ってもちろんこうね、フラットにいろんなものが、舞台でしか見れないものが見れるっていうのもいいんですけど、なんか、ま、音声とか映像とか、もっともっとその、まあ、いわゆる YouTuber っぽいやつじゃなくて、いろいろ拡張できることはまだまだあるなっていう気も、ま、しますよね。
神田白山 TV とかもそれに近い。見たことあります？白山 TV って。
はいはいはい。
あれもすごいよくできてるというか、その裏側をずっと見せてきたじゃないですか。寄席のその、ね、まあ、白山さんがね、いろんなところで劇場でやって、その裏にいる、その、お師匠さんとか、あ、春風亭昇太さんがいるとか、なんかそういう人たちの、なんかわちゃわちゃやってるその日常を見て、なんか、あ、この人イメージ通り、すごい優しい人なんだなとか、あ、この人すごい真面目な人なんだなみたいなものの素性を見れるっていうのは、あれはやっぱり、その、あれを生で見せるわけにはいかないので、なんか配信ならではのことをやってるし、なんか最近ね、まだ見れてないですけど、白山さんのその、講談の演目自体をなんかライブで 4K でしかも撮って見せるみたいなことしてるとかっていうのは、なんかそういうね、各所で新しいチャレンジがバンバンバンバン生まれてるっていう現状も含めて、やっぱなんかアフターコロナ、まあアフターコロナって言い方がこれから定着するかわかんないですけど、
そんな言い方あんだ。
なんか言ってるんですけど、ね、春を待っているとかというよりなんか僕はなんか芯を食ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあそれ以降のことをね考えてどうしようかっていう動きがどんどんどんどん出てきてるっていうのはすごいね嬉しいことだし、まあ、今だからこそチャレンジできることをチャレンジしてほしいなと思う。
情けない。だからなんかコロナ以降って言うとなんか嫌だけど、まあでもやっぱ未来のこと考えなくちゃいけないから、なんかそういう話もしてもいいかもしれないですね。良くなるっていう気持ちでね、はい、考える、
ね。そうです、そうですね。希望的なところを見せられ、聞かせられたらなと。
はい。では、じゃあね、告知させていただきましょう。
お願いします。
はい。皆さんのポッドキャスト種ラジは、世の中のいろんなことを種にするラジオでございます。公式サイトの方でも、聞けます、ノートの方でも配信をしております。ポッドキャスト登録などしていただければそちらの方でもお楽しみいただけます。 はい。ツイッターの方も、ね、更新情報など、投稿しております。時々ね、イベントや気になったテレビなどもご紹介しておりますので、そちらの方も、ぜひ、フォローしていただけるとありがたいかなというふうに思っております。はい。では、今週の曲を、ロクさんお願いいたします。
はい、ザ・ウィーケンドというですね、ミュージシャンの、アフターナワーズという、曲の、まあ、ミュージックビデオみたいなものなんですけど、ちょっとまあ映画っぽくなんか作ってやって、いろんな過去の作品のモチーフとかを引用しつつっていう作品で、それ自体は面白いんですけど、アルバムがですね、先日、3月20日ですかね、発売になりまして、なかなかこれも、もう新しい音が鳴っている感じもする。まあ、懐かしさもありつつ、今っぽさも取り入れつつって、その、なんて言うんだろうな。まあ、MV もそうですけど、楽曲においても、いろんな過去の、まあ、それこそ映画音楽とかのね、影響とかも受けつつっていうところがこもっている作品でもありますし、ぜひですね、イヤホンで聴いてみて、その音にわーってこう包まれるような感覚。本当声も含めて素晴らしいミュージシャンだと思いますので、楽しんでみてくださいということで、ザ・ウィーケンドでアフターナワーズという曲を紹介して今週は終わりたいと思います、はい、世の中全部種でしょう種ラジ、種メガネをお送りしましたのは岩崎と
今何でもかんでもバジルペーストをかけるのがブームです池田でした
種ラジ
また。